ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、それでは今日のゲストはこちらです。シンセサイズチューブの代表、井上武弘さん。そして NPO 法人ノーチラス会名古屋支部世話人代表の久保田信子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお二人は、今度10月16日に名古屋のルブラ大山で開かれますピアカツ愛知2016の実行委員であり、実行委員長井上さんが務めてらっしゃいます。そして久保田さんも実行委員ということですので、今日はいろいろお話をお伺いしていきます。まずですね、ピアカツ愛知、ピアカタカナで、カツは活動のカツ、愛知はひらがなで愛知なんですが、こちらは2016ということで去年から開催されているということなんですけど、はい、どんなイベントなんですか？
私たちは精神障害者という括りで、はい、活動しております。主にメンタルに問題のあるといいますか、メンタルにちょっと疾患があるなっていう方の集まりなんですけれども、
はい、よくピアってね、仲間っていう意味だって言いますけど、はい、じゃあまあ、メンタルに疾患がある方たちが集まっていろいろお話をしたりっていう、はいはい、そんな、イベントが開かれるということですね。はい、そうですね。はい、じゃあピアカツ愛知があって、でそれぞれお互い、井上さんはシンセサイズ、そして久保田さんはノーチラス会ということなんですが、これはどんな会なんですか？じゃあまずシンセサイズチューブ、
はい、私たちは、2008年から活動しておりますけれども、現在は今月1回、安らぎ会館で、うん、仲間の集まってミーティングを しております、はい。私たちならではのお話といいますか、いろんなそのドクターの話だったり、お薬の話であったりとか、病気にまつわる話を仲間と一緒に深め、いろんな話題を深めながら、共感し合いながら、助け合っていこうという会を月1回開いております。
井上さん自身も精神疾患があった、はい、
そうですね。僕は統合失調症といって、以前は2002年までは、精神分裂病と呼ばれている、ちょっと厄介な病気だったんです、病気なんですけれども、今はちょっと寛解といいまして、ちょっと症状が収まっている状況がしばらく続いておりまして、そういう状況なので、仲間の、方たちにも、同じように寛解といいますか、収まってほしいなと思いながら、ミーティングを続けております。
じゃあこのシンセサイズの仲間の中には、同じように寛解に至った方もいらっしゃれば、現在戦ってらっしゃるという方もいらっしゃるんですね。で、統合失調症だけじゃなくていろんな精神疾患の方が、
はい、シンセサイズではどんな精神疾患といいますか、どんな症状とかでもどなたでも加わっていただいておりまして、当事者でなくてもご家族であったりとか、支援者であったりとかでも参加していただいております。
はい、年齢も、様々
そうですね。年齢も、そうですね、20代から親御さんになりますと、60代70代まで幅広くちょっと参加していただいております。
はい、はい、そして久保田さん、NPO 法人ノーチラス会、はい、名古屋支部、はい、ノーチラスってこうカタカナで、表記するんですけど、こちらはどんな会なんですか？
ノーチラスっていうのは結局オウム貝、
貝、
はい、なので浮いたり沈んだりってするところを一応貝の名前になったんですけれども、ノーチラス会は双極性障害、ご存知ですか？
躁うつ病ですね。少し前の、今双極性障害って言うんですよね。
はい、その双極性障害に特化した、一応 NPO 法人、日本で今その唯一その双極性障害のためだけの団体、 はい。で、本部の方は東京にありまして、はい。で、実は私、去年の2月に双極性障害って診断を受けまして。
診断されたてというか。
そうなんです。
ね。
はい。それで、病気のこととか全く知らなかったので、で、いろいろネットで調べているうちに、この脳チラス会を知って、まず、無料の電話相談がありましたので、そちらにかけたところ、名古屋にはまだ支部がないということで、まあ、立ち上げたらどうですかっていうことで、まあ、ないと私自身が困ると思いまして、もう2月に診断されて、2月に電話して、もう5月の時点でもう名古屋支部の設立、はい、っていうふうで、去年の5月から2ヶ月に一度、
はい、
名古屋の中スポーツセンターの会議室をお借りして、はい、会を開いております。
5月に、昨年2月に診断されて、もう5月に立ち上げて、すごいですね。
そうですね。
こう、切り替えというか、自分の中で、例えば、まあ、2月に診断を受けて、落ち込んで、もうちょっと何も手につかないとか、そういうものではなく、もう前に向かって。
ああ、そうですね。で、たまたま3月、去年の3月に、はい、東京の方でこういった、
はい、
世界
双極性障害デーっていうのが3月30日、
はい、それは開催日なんですけれども、それで、もう本当に何にも分からなかったので、とにかく勉強しようと思って行ったところ、そこでもそのノーチラスの方々と会って、話が進みましたので、そのご協力を得て、まず名古屋では私一人で始めたんですけれども、はい、でそれから2ヶ月に1回やって、はい、開催してます。
まあ、双極っていうとちょっと分かんないんですけど、まあ、双鬱っていうと双だったり鬱だったり、すごくなんかこう多い気がするんですけど、はい、私のこう周りでも実はねっていうこう、はい、まあ、両方っていうとちょっと分かんないんですけど、実はうつ病って診断されて、特に私友達の旦那さんって結構多いんですけど、はい、でもそういう会が名古屋支部がなかったっていうのがすごく不思議な気がするんですけど、
で、ね、はい、
で今でも何人ぐらい見えるんですか？
多いと30人ぐらいで、9月は17名の参加だったんですけれども、うん、で、その当事者のみならず、ご家族や、あとお友達、はい、支援者の方の参加もありまして、うん、で、名古屋市内、愛知県か、三重県、岐阜県、遠いと滋賀県から、はい、あと大阪の方からも見える方がいるので、はい、でいろんな立場の方のお話も聞けるのと、あとその二部制になってまして、うん、一部は全体会、うん、当事者家族その他の方全員で、うん、まあ、自己紹介みたいな感じでやって、うん、二部はもう当事者だけ家族だけっていう風な分科会的なことで分けてやるようにしてますので、
うんうん、そうなんですね。なのでこの今度あるピア活愛知にはノーチラスの方もこう参加して、
はい、
シンセサイズの方も参加してという、
そうです、
はい、じゃあ結構な人数ですか？
全体で去年は100名だったんですけれども、今年はちょっと大きくなりまして200名のご参加を、
すごいですね。
そうですね。
でもなんかこう心強いですね、仲間がいるっていう、うん、ね、
そう言っていただける方が時々見えますので、やりがいになります。
本当ですね、はい、じゃあちょっとお二人のことをね、掘り下げて伺っていきたいなと思うんですが、まず統合失調症っていう、はい、こう診断を受けたという井上さんなんですが、はい、診断を受けたのはもう何年も前なんですか？
そうですね、僕は17で発症しておりますので、初診が17歳ということで、30年も病歴になります、う
ん、でこれは診断を受けるにあたってはご家族の勧めとかあったんですか？
そうですね、まあ、ちょっといきさつはいろいろあるんですけれども、うん、まあ、僕自身が高校時代にちょっとクラスで浮いてるような感覚がすごくありまして、うん、それでなんか保健室で、ちょっとそういう先生を紹介してくれないかということで、うん、保健室の先生に聞いて町のクリニックに飛び込んでいったことがきっかけでして、 まあ、当然親も何も知らないのでびっくりしまして、それはちょっと大変な事件だったんですけれども、うん、
でそれからまあ長く付き合っているという、うん、
そうですね、30年ですね、う
ん、でも今ね、あの、うんうん、ご結婚もされて、はい、あのお仕事もされて、
そうですね、普段は会社員をしております。
うん、はい、時々でもなんかちょっと辛くなったりとか、
僕の場合も寛解と呼ばれて、寛解と言われて、良寛さんの寛に正解の解で、はい、
よく癌でもね、
そうですね、癌患者とか血病とかありますね、言われますけれども、もうかれこれ 5,6,7 年は安定しておりまして、普段健常者と同じように働いてますし、そういう点ではまあ普通に生活できているかなと思ってます。
でお仕事ではこう働いてらっしゃるところには、あの実はねってことはお話を、
そうですね、あのオープンクローズっていう言葉があるんですけれども、まあ、病気を開示して入社する、入社したり結婚したりするのをオープンって、オープンでっていうんですけれども、まあオープンで一般就労ということで、はい、普通にあと入社するときはちょっと、一般的に社会、就職口は狭くなってしまうんですけれども、はい、オープンで働いた方が長く定着できるっていう利点を取りまして、あの僕も自身もオープン推進派と呼んで自称しておりますし、あのなるべくそっちの方があの定着しやすいよということですね。
で、はい、今はじゃあ、まあ、シンセサイズの代表ということもあって、はい、あのまあ、同じような立場の皆さんですとか、あとご家族の方たちに、まあ、アドバイスというとあれですけど、自分が経験したことをお話しして、
そうですね、時々聞いてくださる方がいて、はい、そうですね、まあ、ミーティング自体は、みんなでちょっとみんなのお話を聞きましょうということで、その回で語られる方も違いますし、いろんな立場の方のお話を聞きながら、アドバイスまではいかないんですけれども、まあ、みんなで辛いな体験を共有し合ったりだとか、あるいはまたあの就職された方とかね、みんなでおめでとうって言ってあげたりとか、そういう共有気持ちが通じる、ここでしか通じない方もいっぱい見えますので、そんなことをやっております。
はい、そして久保田さんは昨年2月に診断ですので、はいはい、それまではなんかこう何か違うなとかあったんですか？
自分では自覚があまりなかったんですけれども、その両親に言わせると、まあ、子供の頃から変わった子だったっていうふうには今でも言われますけど、
こういうのはこう突然出るではなく、
突然どうですかね、私の今回の発病に関しては、実はその5年前に離婚したんですけれども、その時はうつ病発病で、で安定剤とかその睡眠導入剤とかお薬を飲んでて、収まった時にあのやっぱりもうそういった精神科というかに通うようになっていまして、で3軒目にかかったところだったかな、その睡眠導入剤のマイスリーっていうお薬があるんですけれども、それを飲むとその装填してしまうお薬の副作用で、その躁状態がひどくなってしまうっていうのがあって、でそれでもうちょっとその時も一人だったんですけれども、その友達がおかしいから絶対病院行った方がいいっていう友達の勧めがあって、病院に行ったらその診断だったので、ちょっと私も全然知らなくってびっくりしたんですけれども、その抗うつ剤とかその、で実際双極性障害って診断されるまでに皆さんすごく時間がかかるんですけれども、私の場合はもう初診の時にも診断受けたんですが、よくそのうつ病でお薬飲んでも治らないっていう方は、もしかしたら双極性障害の疑いがある、でなおかつその睡眠導入剤とか飲んで装填されるで分かるっていう方が結構多いので、で双極性障害は一度でもうつ状態から躁状態が一度でもある人はもううつではなく双極の疑いがあるので、でその 精神科の先生の診断もとても難しい、うん、今の現時点ではとてもちょっとそういったことが難しい病気ってされているので、うん、そういったことも復旧 して皆さんに、ね、教えたいなって思って、うんね、日夜脳チラス会の復旧に、
うんはい、なんかよく聞くのはやっぱりあの処方された薬をこうきちんと飲んだりしないとあのダメだよっていうことをよく聞くんですけど、やっぱりそうなんですか？
そうですね、あの、うん、主治医との信頼関係 の上で治療を成り立つので、やっぱり処方は守らないと、うん、あの処方を守って先生が、うん、あの処方で一番医者の腕の見せ所といいますかね、うん、そこを守らないと、前には進んでいかないと思います。
なんかよく聞くのが、うん、あの本当にどこもこう診療内科って混んでて、はい、すごく混んでるので、うん、なかなかなんか話をじっくり聞いてもらえないとか、うん、あの
3分診療とか1分診療とか言われますね。
やっぱりそうなんですか、うん、信頼できる先生に会うっていうのも大事ですよね、うん、
そうです、
はい、そうなんです。
お二人はもう信頼できる先生に、ちょっと苦い顔が
私の今の主治医は、うん、あのその診断してくれた先生なので、病気に対する診断や処方は双極性障害に関してはもう間違ってないというか、はい、あのまあ、信頼は十分できるんですが、うん、それこそその相性の問題でいくとちょっと信頼関係がないので、はい、実は私もちょっと変わろうかなと思ってるのが現状です。
でもそれも大事ですよね。
あのそうですね、あのね、より合う先生って必ずいるはずなので、それを根気よく、見つけ探し続けるっていうのは一つ努力しなきゃいけないところだと思います。
なんかこう、はい、悪いなとか思うけど意外にあっさり紹介状書いてくださったり、ね、するって聞きますので、じゃあ、あの、まあ、診断されてからもそうだと思うんですが、本当にいい出会いもいっぱいあったんじゃないですか？
そうですね。まあ、同じ仲間でも、まあ、会う人会わない人はいるんですけれども、あの、本当に心を許せる友達とか、あの、信頼できる人っていうのは、僕にできましたね。と思います。
あのこれ、久保田さんが持ってきてくださった、
はい、のうちは
これジャーニーズのコンサートでライブで見るような、はい、あの黒のうちわに、はい、無地のね黒のうちわにショッキングピンクで、はい、ピアカツ愛知でハートが黄色マークで2016ハート2016ハートで、後ろが星に、はいはい、10月16日星ルブラ王山ショッキングピンク、あオレンジのハートのもありますが、これすごい手作りですか？
あ、貼ったのは、はい、私です。
すごいです。これどんな時に、あこれ持って歩くとか、
あの、ね、営業活動に行くときに、昨日はたまたま稲沢の保健所分室さんの方でイベントがあったので、そこにも持ってお邪魔しました。
目立ちますねこれは、で今チラシも持ってきてもらったんですが、目的が参加当事者が楽しく元気になりたい、入院患者との交流を通じて退院促進に、ピアの力ということは仲間の力ということですかね、はい、を生かしたい、で孤立を防ぐため社会とつながるよう貢献したい、多様なリカバリーの経験を学び合いたい、ピア活動という当事者による活動を周知し期待を広げたい、目的が5つ書いてあるんですが、当日は、午後1時から始まって3時30分まで、はい、ルブラ王山であるんですが、はい、これどんな感じなんですか？まずみんなが話を、はい、
あ、当日は、まあ、実行委員長のご挨拶から始まり、は
い、井上さんですね、
はいはい、で、あの各児童会のグループの紹介がありますので、はい、
あの、まあ、ノーチラス会だったり、はいはい、シンセサイズチューブだったり、はいはい、
あった後の、
ミ ーティングですかね、
はい、テーブルごとの、はい、
当事者同士が、はいまあ、ディスカッションをするという、はいはい、で、まあ、これ茶話会って書いてあるので、じゃあお茶を飲みながら、
そうですね、
もう楽しく、はい、座談会みたいな感じですか。
はい、20料500円なんですけれども、元取れるようになっておりますので、はい、幅広く募集中なんです
。安いですね、500円、はいはいはい、これね、なかなかやっぱり当事者なんだけど名乗りが上げれないという方も多いじゃないですか、きっとこういう場所行きたいんだけど、
そうですね、う
ん、どこにあるかわからないとかね、うん、ぜひぜひそんな方たちに、またご家族でも、
ホームページもありますので、ピアカツ愛知で検索していただけると、はい、ホームページが検索できると思います。
はい、はい、じゃあぜひピアカタカナ、活動の活でひらがなで愛知、これで検索をしてほしいと思います。
ご家族の方も参加できますので、
はい、はいはい、ぜひご家族でも
YouTube で検索していただけると動画もありますので、はいはい、よろしくお願いします。
ま
あと支援者の方 の, 参加もありますので、はい
はい、じゃあぜひ支援者の方も実際支えてくださっている方たちもね、
はいはい、
参加をお願いします。まあ、なかなかどうしても今ね、三障害平等だと言いながらも、やっぱり精神だとなかなかこう言えなかったり、社会的支援がね、はい、福祉資源が少なかったりしますよね、
うん、はい、そうなんです、はい、
どうですか。
そうですね、なんかみんなこっそり来てるのかなって思っちゃうんですけれども、うん、まあ僕らの偏見とかそういう無理解っていうものが少しでもなくなればなと思って活動しておるんですけど、確かに賃貸や知的の人に比べて精神っていうのはちょっと遅れておりまして、そこは僕らも、改善してくださったらなと思っておるんですけれども、
はい、ねえ、なかなか多分先輩方もこう長い歴史の中で、ね、ずっと多分頑張ってらっしゃってっていう部分はあるかと思うんですが、私聞いたことがあるのが、精神障害に対して理解のある町とか、そういう精神障害に対しての例えば病院があるとか働き場所があるとか、そういう町っていうのが本当に福祉のこう進んだ町なんだよってことを何度か前来てくださったゲストさんも言われてましたね。それやっぱりいろんなところの話を聞くと感じますよね、きっと。
そうですね。
ねえ。なんかね、病院でそこの1階のカフェとかで普通に患者さんが働いてたりとかありますよね。
そうですね、まあ、デイケアの一環としてそういう作業ですかね、働くところがある場合もありますね。
はい、ねえ、そっか。じゃあちょっとピアカツ愛知、立派なこのなんか冊子があるんですけど、
あ、これは当日来ていただかないともらえないものなんですけども、
なるほど、サンプルって書いてありました、
はいはいはいはい、
当日、あ、ここになんかすごくたくさんの自助会がありますね、
はい、あります、はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9
9、そうですね、今のところ
9団体、
はい、
いっぱい、だからそれぞれ、まあ、各市町で活動をされてるんですね、皆さんね。
そうですね、はい、
今でも子どもさんでもあるんですよね。
そうですね、若い、まあ、子どもさん、
地図が、はい、
もう見えますね、
うん、
まあ、僕統合失調症の場合はある程度15歳から30歳まで後発するって言われてるんですけれども、まあ、若いお子さんは発達障害とかね、今 すごくクローズアップされてますよね、はい、
そうですね。久保田さん、妹さんが、
はい、統合
失調症で、はい、いつ頃分かったんですか、妹さん。
妹はもう子供の頃から転換発作がひどくって、で、だから思春期過ぎてやっぱり精神分裂症の時代もあって、で今統合失調症で、一応精神障害手帳は2級で、はい、年金の方もちょっと頂いている状態なんですけれども、なので長いといえば長いですね、なので一応家族としても、もう家族と当事者と両方の立場で、はい、いろいろやらせてもらってます、
ね、ある意味、まあ、診断名は違うんだけども 分かり合える部分も、
分かり、まあ、当事者と同じ立場になったので、少しは分かったかなとは思うんですけれども、
前にね、番組に出てくださった長久手の会を木俣さんと一緒にやられてる方が、息子さんが、まあ、事故で高次脳機能障害になって、で妹さんが統合失調症で、まあ、今家族会の代表を今ね、お父さんが、まあ、高齢になられたので引き継いでやられてるっていう方が、いらっしゃって、はい、
山口さんです、ね、
あ、そうです、山口清美さんね、でも妹さんもなんか結婚されて、はい、頑張ってるっていうふうにね、言われてましたけど。
はい、そうそう、それで、家族会とは別に、その、兄弟会っていうのを、この前お邪魔したんですけれども、はい、やはりその、親子の立場と兄弟の立場ではまたいろいろ違ってくるので、名古屋兄弟会っていうのに、先日参加した時に木俣さんも見えました。
あ、そうなんですね。はい、ね、親だとまたね、もう全然違うじゃないですか。やっぱり私も子供に障害があって、親っていうと違うけど、やっぱり兄弟っていうとまたちょっとね、立場がすごい、多分親以上に葛藤というか、いろんな思いを多分してるんだろうなって思いますよね。
そう、子供の頃はいろいろ思うところがありました。
ですよね。はい、このビアカツ愛知2016、まあ、10月16日ルブラ王山2階飛翔の間で午後1時からあるんですが、これはじゃあ、まあ、入場券500円ということなんですが、先着200名限定ですので、まあ、当日ふらりとというよりもやっぱりお申し込み、
はい、事前に、
はい、事前に、はい、チラシがもし ある方はチラシの裏に住所、お名前、所属、連絡先、また当事者、家族、その他と丸を打っていただいて、ファックスでもいいですし、はい、ファックスがですね、052-265-9211、052-265-9211、ピアカツ愛知事務局まで、まあ、このチラシなくてもいいですよね。紙に住所と、氏名と、所属と、連絡先を。
はい、
またどんな立場かというのを書いていただいて、ね、ファックスでお申し込み、またはお電話が 052-265-5098、052-265-5098、そしてまたはホームページピアカツ愛知で検索をしていただいて、はい、内容を見ていただいて、はい、お申し込みをいただきたいと思います。まあ、住所とか連絡先とかお名前とか書いていただけますが、もちろん個人情報はピアカツ愛知からの連絡以外には利用しませんので、はいはい、安心して、
はい、
どうしてもやっぱりそのあたりが皆さん不安ですよね。周りに知られちゃったらどうしようとか、ね、はい、まだまだその壁を飛び出せないとか乗り越えれないっていう方が多分いっぱいいらっしゃいますよね、周りにもね。
そうですね、多いと思います。
でも多分仲間に会うことできっと、はい、また違う、こう安心感というか、はい、違う部分が見えてくると思いますので、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。じゃあぜひまた言い足りないとか一言ずつ PTR を。
そうですね、
はい、
まあ、仲間、ピアカツアイツって仲間っていう意味なんですね、ピアっていうのは。ですので、仲間と出会うことによって、なんか自分を開示することができるようになったりとかですね、とっても大事なことだと思いますので、仲間と出会ってほしいなということ
で。そうですね。もうだって井上さん、愛知県障害者施策審議委員会の委員をやられてたり、ね、まあ、シンセサイズチューブの代表でもあるし、多分最初からこうではね、なかったと思うので。
辛い時期はいっぱいあります、
ね、
はい、
でもそれを今ね、その時期があったからこそ、多分今があると思うので、はい、きっと皆さんも軽い気持ちでね、ね、リラックスして参加していただきたい。
お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
ぜひ、そして、久保田さん。
はい。ピアカツというか、うつ病を長年患って見える方の中には、はい、もしかしたら双極性障害の方が見えるかもしれないので、もしあまり7年も8年もうつ病で治らない方は疑ってみてください。
これだからもう 違うんですよね、
うん、そうなんです、
うつ病って私診断を受けてるからいいとではなくて、これは双極性という診断を受けたらまた治療も違ってくるんですよね。
全く違いますので、お薬が違いますので、うん、もう全然それで良くなっている方が何人かお見えなので、はいはい、もしもあれだったら双極性障害を疑ってみてください、はい、で脳ジラス会がありますので、ぜひそちらの方にもお越しください。
はい、ぜひ10月16日も間もなくですので、ピアカツ愛知2016こちらに参加していただいて、もちろん井上さんと久保田さんもいらっしゃいますのでね、はいはい、何なりと当日お声掛けをいただいて、はい、はい、つながっていただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは、シンセサイズチューブ代表の井上武弘さん、そして NPO 法人ノーチラス会名古屋支部世話人代表の久保田信子さん、ともにピアカツ愛知2016実行委員として頑張ってらっしゃいます。井上さんは実行委員長でもありますから、ぜひ、ね、このイベント、はい、たくさんの方が参加していただくことを祈っております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。